宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第56回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？暦の上ではもう秋ですよ。秋、立秋が8月の7日だったのかな。なので秋だそうですが、どこが、本当どこがって思いますよね。思いません？今週もね、またね、猛暑日、35度とか35度以上とかになるようなところが日本全国いろんなところにあるんだそうでございます。東京も暑くなりそうです。そして宮永の実家のある福岡は毎日暑いみたいです。なんかね、母とかと喋っていて、汗びっしょりだけど大丈夫ってよく言われるんだけどさ、うん、どの辺が大丈夫なのかよくわからない。もう汗びっしょりな時点でさ、相当水分取られてるわけじゃないですか。まあね、本人曰く水分補給はしてるし、まだ大丈夫みたいな感じで言うんだけれども、宮永的にはですね、まあ軟弱本ですので、暑さに弱いですので、さっさとクーラー入れなよとか思うんですけれども、まあまだ大丈夫って言うんですよね。でもさ、テレビでさ、高齢者の方にはさ、なんかやっぱりこう我慢の美徳とか、あとはクーラーの風が好きじゃない、クーラーの風は体に悪いみたいなのがあって、クーラーを使わずに暑い部屋の中で頑張って生活しちゃうっていう方がいらっしゃるんだそうですよ。大丈夫かね、うちの親。大丈夫なのかな。まあ本人大丈夫って言ってるので、きっと大丈夫なんでございましょう。しかしさ、大丈夫じゃないといえばやっぱりスポーツをなさる方々ですよ。なんでさ、高校野球夏にやるんだろうね。危険だよね。炎天下でさ、走ったりさ、応援したりしてるわけでしょ。事故を防ぐためにも高校野球はドームでやった方がいいと思う。そうすればある程度室温もコントロールできるしさ、お天気にも左右されないわけでしょ。ドームでやれば屋根があるんだもん。そしたらスケジュールも組み直さなくて済んだりするわけじゃないですかね。というわけでですね、宮永はここでひっそりと夏の高校野球をドームでやるということを提案したいと思います。誰に言ったらいいんだろう。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
というわけでございまして、何が気になっているかってね、まあいろんなことが気になっているわけなんですけれども、順を追って説明するとですね、オープニングでもお話ししていた高校野球、 があるじゃないですか。お花で同じ門下で教わっているお嬢さんがですね、今高校生なんですよ。それでダンスをやっていて、高校の野球部の応援に行くわけですよ。で、うちのお花の先生と同じ県の出身で、まあ、出身校が違うわけですね。いる学校が先生が行ってた高校ではないんだけれども、その野球部同士が戦うことになったらしいんですよ。まあありますよね。それぞれに野球部があってさ、でそれぞれが勝ち上がっていけばいつか戦うことはあるわけでっていうわけで、その母校対決というかですね、指定でそれぞれの学校が対決みたいな。まあもちろんお花の先生は今ね、その高校に行ってるわけではないですので、 OB ということになるわけですよね。でさ、その時に母校っていう単語を私たちが使って会話をしていたところから、宮永ここを最近悶々と考えてしまっていることは始まっているのですが、まあ出身校という言い方もできますよね。自分が卒業した学校、母校という言い方もできますよね。母校、母の校、なんで母校なんだろうと思っちゃったんですよ。もうね、ほら宮永考えなくていいことよく考えちゃうたちなんですけれども、ふと気づいてしまったの。母校だよね、母国だよね、母語、母漢、母音、文母、わかる？全部さ、母なんだよ。父ないの、母なんだよ。なんで母なんだろうって思っちゃってさ、まあなんでっていうか、なんとなくわかるのはわかるよ。よく母なる大地って言ったりするじゃない。父なる大地ってあんま聞かないよね。こうつながり的なとか、そこに所属するとか考えるときは、母という言葉を使ってね、母国とか母語とか言うわけだよね。いや、うん、ただそれだけなんだけどさ、なんで母なんだろうって思ったんですよ。で、宮永のね、まあ母校がですね、高校がですね、最近面白いことをやってることに気づいてしまったんですね。Facebook 見てて、どうもね、お店をやってるみたい。いやね、お店をやってるっていうか、どうも商品を開発するプロジェクトっていうのをトータルビジネス化っていう、まあ、いわゆる商業化みたいなコースがあるんですけれども、そこの皆さんがやっているらしい。なんかね、まず商品を作ったんだって。博多乙女っていうのど飴とか、天使の美白、美白の白は白いじゃなくて美しい博多の白ね、で美白っていう化粧品とか作ったんだって。でそれをいくつかのお店で売ってるみたい。お土産屋さんみたいなところとか、あと空港とか高速のパーキングエリアでも売ってるって言ってたかな。もちろん福岡のですけどね。うん。で、はあ、なんか面白そうなことをしているなと思いまして、で母校ですよ、宮永の出身校のホームページを見てみたりとか、その Facebook のそのプロジェクトとか、なんかお店のページを見てみたりとかしていたんですね。そしたらさ、まあ出身校とはいえ卒業して、まあ何年も経ってますので、いろいろ変わってることもあるんですよ。まあ、宮永は普通科を卒業してしまったので、このトータルビジネス科のような面白そうな、そういう授業というか、なんだろうな、ことはやってなかったんだけど、でもね、私がいた時はそういうことはやってなかったな。普通に勉強はすごいしてたけど、資格とかいっぱい取ってすごい勉強してるなって思ってたけれども、でもね、他にもね、いろいろ変わってることがあってね、前期とかね、後期とかね、まあ大学みたいな言い方ですか、2期生？宮永の時は1学期2学期3学期だったんですが、前期後期なので、夏休みの後に前期の 期末があって、で、秋休みがあるらしい。秋休み羨ましいじゃないか。いや、それはいいんですけど、とかさ、まあ、コースが変わっていたりとか、やっぱり勉強の内容っていうのはもちろん変わってきて、それは当たり前だと思うんだけれどもね、変わっていたりとか、まあ制服がさ、ちょっと変わってたりとか。結構ね、卒業してから、あ、いろいろ変わったんだなーって思うことはあるんですけれども、一番変わってるのがね、校訓が違うんだけど。いや、完全に違うとは言えないんですけれども、まず、漢字3文字は共通なんですね。漢字3文字で、宮永の出身の高校は、愛、和、美という3文字、漢字3文字が校訓にあってですね。今、ホームページを見ますと、愛をもって忘ることは美しいという校訓らしいんです。いや、なんかもうこれ言ったらさ、福岡でそういう校訓ってね、どこの高校出たかすぐ分かっちゃいますけどね、まあいいんですけど、宮永いた時さ、全然違うんだけど、あのね、愛それは人徳を高める、和それは人と和み睦ませる、美それは全てのものの価値を高める、暗記させられたから覚えてる。だったの?なんかさ、漢字は一緒なんだけど、ニュアンス全然違くない?宮永が卒業してから、この違いに気づくまでの間に高校では何が起きたのでありましょう。まあね、この校訓は、高校だけじゃなくて、中学校とか幼稚園とか、その学園全体の校訓なので、いいんですけど、なんか、そう、ある意味ショックだよね。自分が知っていることと全然違うことになってるって、ちょっとショック受けますよね。なんでなんだろうな。そういえば、私が出た高校は女子校なんですけれども、OB じゃなくて、よく OG って言うじゃないですか。言いません?男性というか全体的には OB って言うけどさ、女性だと OG って言ったりとかさ、言い換えたりとかするでしょ?なんかさ、高校の時に修学旅行でオーストラリアに行った時にね、その時にもうすでに宮永は、まあ、女優さんになりたいですっていう気持ちを持っていて、それを修学旅行先でお世話になったホームステイ先のご家族にですね、アクトレスになりたいと。あ、ここまでひどい発音はしようとしてないですよ。もうちょっと英語の発音に頑張って近づけようと思って喋ってますよ。でもね、アクトレスになりたいと言ったんですよ。そしたらね、そのオーストラリアのご家族のお母さんが、アクター、アクトレスっていう言い換えはしないんだよ。アクトーって言うんだよって教えてくれて、へえ、そうなんだ。だから、ニュアンスで言うとさ、日本語で言うとさ、女優、男優じゃなくって俳優ですよみたいな感じなのかなっていう理解をしたんだけど、いやもう何の話してたんだっけ?とにかくね、夏にね、高校野球から母校とか考えてね、それでね、母校から母やなぁと思ったりとかね。そして、言葉に気になったり、自分の出身の学校の変化に気づいたりとかして、あれれ、あれれってちょっと、ノスタルジックだったりとか。うん。で、そこから高校の時の思い出であれ、アクター、アクトレス、アクトとか思い始めたりとか。そうなんですよ。だいたいさ、今年は雨が多いのがいけないと思う。夕方に雨が降って夕立の匂いがすると不安になる。この話去年もしたっけ?そうなの、雨が降って雨の匂いがさ、なんか宿題ができなくてさ、なのにさ、大雨で台風で停電しちゃった小学校の夏休みの最後の日のような、 恐怖とまではいかないんだけど、不安で不安でたまらない気持ちを思い出させたりします。というわけで、今週は、
もうすぐ秋ですね。ちょっと考え込んでみませんか？
の巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。そういえば会社で働いてる皆様はそろそろ夏休みというかお盆休みなんですかね。お盆といえばナスとキュウリで馬とか牛とか作りますよね。キュウリが馬でナスが牛だっけ。うん、お盆であの世からこっちに帰ってきてくれるご先祖様が早く帰ってきてくれるように、で遅く帰ってくれるようにだよね。そういうことだよね。うん、なんか早く帰ってきてね、でもあんまり早くは行かないでねって、ちょっとなんか切ないですよね。センチメンタルな感じですよね。日本の夏ってやっぱりどこかちょっとウェットなものがあるような気がします。これが風情でしょうか。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と探していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは